ましょう。私が奇数説を読みますので、皆さん偶数説をお読みください、ヨハネの黙示録20章1節、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。
彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って
底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。
この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、
地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴフを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の祖先のようである。
彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。死も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。
それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。
命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。はい。ヨハネの黙示録の20章ですね、千年王国について、書き記されている箇所ですね。19章でイエス・キリストの再臨の出来事があってですね、20章が千年王国、21章が新しい天と地というね、そういう展開になっておるわけですね。この20章の千年王国については、いろんな理解がありましてね、少し幅があるわけなんですけども、私たちがですね、この箇所を理解する見方というのは、この、ディスペンセーション的なと言われる一つの極端と、もう一つの改革派的なですね、地間神学という、イスラエルはもう教会に置き換えられたんだという考え方の、ちょうど真ん中というか、間のですね、 まあ、イスラエルにもですね、役割を見つつですね、まあ、イエス様を信じる、まあ、クリスチャンたち、ね、イスラエルの民と、まあ、異邦人と一緒になったこの教会、一つの神の民がですね、この千年王国の、まあ、イエス様と共にですね、支配するというか、まあ、そういう、あの、まあ、穏健で、中央な見方というかね、まあ、そういう、まあ、あの見方が一番バランスが取れてるんじゃないかなと思いますね。まあ、先週の火曜日に私たちの団体の牧師会の研修の時がありましてね、まあ、そのようなイスラエルと千年王国のあたりもね、触れながら、この恵まれた研修の時を、まあ、持ったんですね。非常に、まあ、祝福された時でした。まあ、それもインターネットでちょっと、まあ、公開しておるわけなんですけども、本当に、まあ、多くの人たちが、まあ、あの、まあ、極端な教えに走るにはなしにね、まあ、一番このバランスの取れた、あの、聖書的な、まあ、人たちが持っていたと思われるですね、そういう、まあ、理解を持つことができたら、あの、幸いだなと思うんですね。今、今月は、この、イスラエルの、おけるですね、働きしておられる人たちが日本に来てですね、日本人の、まあ、牧師たちも参加して、まあ、集会が持たれるようなんですけども、まあ、私の、まあ、あの、心配していることは、まあ、そういう中に、まあ、極端な教えがですね、まあ、いろいろ語られる場になったら、本当に、まあ、不幸なことだなと思うんですね。まあ、そういう意味で、まあ、少しでもバランスの取れた教えがこう広められるようにね、こう、まあ、貢献していきたいなと思いますね。まあ、一節からずっと、まあ、見ていきますとですね、御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手に持って、ね、下ってくるのを見ると、そしてこの悪魔でありサタンである竜、ね、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛ってね、いう書いてありますけれども、イエス様が再臨されてね、そしてこの、まあ、偽預言者とか、まあ、獣とかね、まあ、悪魔、サタンの代理みたいなものはですね、19章の、まあ、20節にありましたように、この硫黄の燃えている火の池にね、生きたまま投げ込まれたというふうになったわけですけれども、まあ、その、まあ、黒幕というかね、大ボスであるこの悪魔というかね、サタンというか、まあ、そういう、この存在者はですね、まだこうね、生き残っておりましてですね、まあ、千年間で、縛って閉じ込められる。まあ、千年というのは、まあ、10の3乗下の 10×10×10 ですね。だから、まあ、あの、必ずしも、あの、千年の千年ではなしに、まあ、この千年という、この、完全なですね、この数、数の、まあ、象徴であるとも言われますので、まあ、まあ、実際はどれぐらいであるのかですね、それは、まあ、明確ではないと言われていますね。そして、このイエス様が、再臨されてね、クリスチャンは、この、敬虚されて、そしてまた同時に一体的に、まあ、地上に降りてきてね、そしてこの1000年間、まあ、地上をキリストともに支配するとね、4節には多くの座を見たと、そして裁きを行う権威が彼らに与えられたね、で、まあ、このイエスの証と彼らの言葉のゆえに首をはねられた人たちの魂、ね、がですね、を見たと、彼らは生き返って、キリストと共に千年の間王となった。ね。まあ本当にこう、どう言いますか。一世紀の、まあ、教会、まあ、はですね、ローマ帝国の下で、本当に迫害に遭いですね、苦難の中にあって、多くの殉教者を出した。ね。 まあ、それはですね、この1世紀のローマ帝国だけじゃなしにね、まあ、日本なんかでもですね、この戦国時代、安土桃山時代、徳川時代ね、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康とかね、まあ、そういうまあ時代にもですね、迫害がいろいろありましてね、まあ、昨日この間先週ですね、新聞をちょっと見ておりましたらね、その頃の、まあ、時代のですね、高山右近という、まあ、殿様ですよね、が、おったわけですけども、この殿様はですね、この、クリスチャンですね、この、なりましてですね、そして、この、信長の頃ですね、活躍して、安土城ですね、信長の城があったところに、神学校を作ったりね、いろいろ、まあ、貢献したと、ね。で、秀吉の時代になるとですね、まあ、秀吉に下がって、千利休の、まあ、まあ、皇帝といいますかね、弟子としても幅広く活躍したね、まあ、大名でした。で、まあ、この、明石のですね、こう、城主になったそうですけども、2年ほどしてね、秀吉が宣教師追放令というのを出したときにね、この、まあ、大名をやりたかったらね、続けてやりたかったら、まあ、キリスト教信仰捨てなさいと、ね、いう命令が下ったわけですね。まあ、多くの中途半端な、まあ、人たちは、まあ、そういうふうに、大名の方の道を選んだと思いますけどね。高山右近という人がね、大名の身分を捨ててね、そして、このクリスチャンとして生きることを選んだというね。そしたら、領地は全て没収されてね。そして、まあ、一人の家来としてね、前田利家の、まあ、家来として、まあ、生きる道が与えられたとですね。で、その後、この徳川家康の時代になってですね、この関ヶ原の戦いでは徳川家康の側について、戦ったんですけども、それが終わった後ですね、またこの、今度はキリスタン禁教令というのが出てね、1614年末ですね、この国外通報になってしまったんですね。そしてフィリピンについて、そして、熱病のために、まあ、フィリピンで死んだと言われるんですけども、まあ本当にですね、まあ、この歴史のいろんな時代でですね、この、その時代時代状況の中にね、翻弄されるというかね、この、信仰のゆえにですね、立場を失い、財産を失うようなこともありますけども、しかしまあ、高山右近という人はね、最後まで志を変えることはなかったとね。で、その生き方というものをですね、見るときにね、高山右近という人はどういう人であっただろうか。ね、決して、この、どう言いますか、敗者とは言えないだろうというふうに、まあ、この記事は書かれておりましてね。まあ、本当に、まあ、その時のですね、富とか立場とね、いうものを守ってね、この財産を守って生きた人たちはね、歴史の中にほとんど残ってないんですよね。評価されてない。しかしこの高山右近としてはね、信仰の上に全財産を失い、国外通報まで遭いね、その通報されたところで熱病で死んだとね。しかしですね、彼の名はですね、本当に歴史に輝いて残ってるんですよね。まあ本当になんかこう、どういうか、生きるいうことはどういうことなのかなというね。70年、80年、100年ね。そういう人生の中でですね、この、どのように生きるかがね、問われている。で、この、まあ、二次章の4節でもですね、本当にこのイエス・キリストの信仰のゆえにね、このイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人たちがいたと、ね。しかし、そういう人たちはですね、このイエス様の再臨の時にね、この生き返って、ね。ここでは、まあ、エゼさんというギリシャ語が使われておりますけども、本当にですね、この、後のですね、この、千年の終わりにこの生き返る人たち、ね、五節の生き返らなかった、ね、この、いう言葉とともにですね、本当にこの、肉体の復活、ね、が語られていると、 言われてますね。まあ、本当にですね、この私たちはこの今の地上の時代ではね、この世では困難があるとね、この戦いがあるね、そして必ずしもですね、信仰を持ってたらね、金持ちになるわけでもなしですね、成功者になるわけでもないね。しかしそのどう言いますか、紆余曲折をしていく中でね、何かこう真実な生き方貫いてね、この生きることができる幸いが与えられて、そしてですね、この死んだ後にね、このキリストの再臨の時にはね、蘇らされて、そしてキリストもにですね、この世を治めるものとなるというね、この地上では報いがそんなに、悪いことに走る人の方がね、何かこう盗んだり騙したりしながら生きてる人の方がね、何かこううまく立ち回ったりする人の方がね、偶像礼拝したり不道徳に走ってる人の方がこう豊かに生きたり成功したりする世の中ですけども、しかしですね、最後にはですね、このキリストに、支配者となりね、勝利者となるのはですね、このキリストに生きた人、イエスの証と神の言葉とともにね、首をはねられることもね、この惜しまずにね、生きる、そのような生き方を貫いた人がね、この最終的な勝利者になるというね、励ましがね、この語られておるわけですね。7節からですね、ずっと見ていきますとね、この千年の終わりにはね、サタンはその牢から解き放たれるね。この大観難の時にはこうハルマゲドンの戦いがありましたけども、そこではもう獣やね、あるいは偽預言者がこの滅ぼされますけども、この千年の終わりにはね、このサタンが中心になってね、ゴグとマゴグの戦いが8節に書いてあります。しかしですね、その戦いは一瞬にして終わるね。この生徒たちの陣営をと都を取り囲んだけれども、天からの火が降ってきてね、彼らを焼き尽くしたとね。本当にですね、このサタンもですね、最終的に滅ぼされてしまうとね。実節にはこの彼らを惑わした悪魔は人硫黄の池の中に投げ込まれたとね。そこには獣も偽預言者もこのいるところでと書いてあるようにですね、この1000年の初めにですね、この大患難の時にね、この獣と預言者はすでに投げ込まれて、ここでこの苦しんでいると。でそこにですね、この千年の終わりにね、悪魔もですね、この最終的にね、大ボスが投げ込まれてね、この裁きを受けるということですね。そしてまあ11節から終わりまで見るとね、この大きな白い御座があったとね。そして神様がですね、キリストがそこにおられてね、そしてこの最後の審判をなされるね、数々の書物が開かれたね、そしてこの命の書も開かれたね、そしてこのイエス様を信じてですね、この救われる人たちの名前がそこに記されてね、でそこに記されていない人はね、皆ですね、この15節ね、火の池に投げ込まれたと書いてあるね、イエス様を信じてね、その罪が全部ですね、子羊の血によって許された人たちの名前が記されて、しかしですね、このその身代わりの刑罰をですね、信じない、受け入れない人たちはね、その自分の行いに応じて裁かれね、この最終的な裁きが行われるとね、そのように書いてあるわけですね。まあ初めにも申しましたように、このまあ千年王国ではですね、このディスペンセーション主義というか、まあ、千年王国はこのイスラエルのための特別な千年だというような理解があるわけですけれども、旧約聖書からね、この新約聖書や黙示録を理解して、この旧約聖書のイスラエルに対する予言はこの千年王国で成就するという考え方がありますけれども、この千年王国に書いてある黙示録20章にはですね、もうイスラエルについて特別な何かがあるということは一言も書いてないんですね。またこのローマの9章から11章にイスラエルについて書いてありますけれども、そこにも千年王国のことは一言も書いてないですね。だから本当にですね、この新約聖書はですね、旧約聖書をですね、この人たちがイエス・キリストの十字架から この再解釈しておりますけれども、そこにはですね、このイスラエルを民族を特別に見る見方じゃなしにね、イエス様を信じる者はね、イスラエル民族であれね、この異邦人であれね、全てクリスチャンであってね、一つの神での民であって、そして千年王国ではキリストと共にね、その全てのクリスチャンがですね、一つの神の民がキリストと共に支配する世界があるというね、そういうことが書いてあるわけですね。まあそういう意味でこの旧約聖書はですね、この新約聖書から解釈されるべきである。新約聖書がですね、このまあ歯止めとしているですね、この原則といいますか、それはですね、この神の民はね、イエス・キリストを通してね、このイスラエル民族も含めて普遍的なこの神の民となった。そしてこの終末の千年王国も大患難もですね、そういう一つの神の民がね、大患難を通って、また千年王国もですね、キリストともにこの普遍的な神の民が支配する、そして新天新地をですね、迎えていくというね、そういうこの描写になっているわけですね。まあそういう意味でこの終末の世界はですね、この全ての民族が和解してね、このキリストが支配するというね、そういうこの世界になっているということをね、私たちは教えるわけですね。そういう意味でこの、まあ、今日本でそういうこのユダヤセミナー的なものが、まあ、たくさん開かれつつありますけれどね、まあ、そういう流れがですね、まあ、健全なそういうこの人たちが持っていたこの教会理解、また終末理解、千年王国理解の中にね、何か導かれていったら本当に素晴らしいなと思いますね。まあそういうことを祈りに覚えてね、このいろんなセミナーのためにもね、取りなしていきたいと思いますね。では導かれるままにお祈りしましょう。